皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第79回目。本日のゲストは先週のサポートメンバー加藤新平さんからのご紹介で、西山正和さんをお招きしてお届けいたします。それでは西山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の、加藤新平さんからのご紹介ということ で、はい、で加藤さんから、メッセージが届いてます。
はい、
西山さん、また六本木のステーキ屋さんに行きましょうだそうですこれは何か意味があるんですか？
そうですね、あんまりいい思いではない
あ、そうなんですか。なんかすごい美味しいステーキ屋さんって言ってましたよ。
そうですね、ステーキ屋さんは美味しいんですけど、なんかステーキ屋さんに行くまでの、家庭がちょっと大変な時もあったので
そうなんですね
そうです。
私も連れてってくださいよって加藤さんに言っときました
ぜひぜひ
なんかすごい美味しいステーキ屋さんだって言ってたんで、
そう、朝の5時ぐらいに食べるっていう
なんじゃそりゃ
結構重いやつ。
重いっすよね。朝5時はちょっとステーキいらんなそれはね、あれでしょ、朝5時まで飲んでるってことでしょ。
そうですね、5時ぐらいまで飲んでその後1ポンド食べるっていう
あんまりなんか健康に良くないですね
そうですね
はい、まあ、そんな西山さんなんですけども、ちょっと西山さんの自己紹介よろしくお願いします。
あ、はい、はい、名前が西山正和と申します。
はい、
家族構成が、妻と、息子と娘の4人家族で、
はい、
物販を始めて4年ぐらいですかね。
はいはいはいはい。
で現在は当初転売から始まりまして、ここ1年半2年弱ぐらいですかね。
はいはいはい。
が、まあ一応単品通販って言われる、ジャンルで物販を行ってる段階ですね。
なるほどなるほど。
はい、
はい、この EC 物販っていうか、に入るきっかけって西山さん何だったんですか？
僕の場合は、川下さんが塾長をやってた、2013年ぐらいの、先駆け入塾っていう、菊池さんもコーチで、入られてた塾の僕は塾生だったので、それが始まりですかね。
なるほど、なるほど。それまでは何もそういったネット物販っていうのはやってなかったんですか？
全くやってなかったですね。ヤフーオークションもほぼやった時がなかったので、まあなんか本当にたまたまなんかインフォトップからメール来て、なんかそれ見てたらなんかやれそうかなみたいな感じで。
なるほどなるほど。
はい、入塾した感じですかね。
なるほどなるほど。じゃあそこからのずっと、まあ継続で。
そうですね。結構浮き沈みは結構ありましたけど。
ああ、なるほどなるほど、はい。その時は副業だったんですか？専業だったんですか？
僕の場合は、ちょうどサラリーマンを、辞めるっていうタイミングだったので、
はいはいはいはい、はい。
ちょっと 妻からもまあ30万円稼げるんだったらっていうので、
うん、
まあちょっとあの 3,4 ヶ月とか期間をもらって、うん、まあ一応専業で入ったっていう感じですね。副業ではなくて。
なるほどなるほど。
はい。
じゃあもうそこにがっつり集中して、
当時は。そうですね。はい。
で当時は欧米輸入？
欧米輸入ですね。本当にあのオーソドックスっていうか、うん、あの王道王道っていうか、まあ、
はいはいはいはい。
はい。で始めたのがそうですね、きっかけですね。
なるほどなるほど。
はい。
でその後に中国輸入始めて。
そうですね。その2014年の、
うん、
なんかあの急にパタッと欧米輸入をやめたんですよ、僕の場合。
ああそうなんですか。
なんか完全そのシフトチェンジみたいな感じ。
うん、それはどういうきっかけだったんですか？
ちょっとあの為替の、
うんうん、
あの理由がありまして、それが一番大きくて、
うん、
そうですね、それが一番と、あと多分2014年ぐらいの10月ぐらいに、うん、あのボードメンバーの川下さんと一緒にその、展示会とか香港とか中国の展示会回らせていただいて、
うん、
でちょうどそのぐらいのタイミングに、今回紹介を受けたあの加藤新平さん、うん、サポートメンバーの、
うん、
まあ、まだなんかまだ大学院生の時にちょっと知り合って、うん、まあその時にはもうすでになんかちょっと新平さんもなんかやってたりしたので、
うん、
そこでなんかうまい具合になんかビジネスできたらいいねみたいな、
うん、
感じっていうのもまあ一つのきっかけだったんですけど。
なるほどなるほど。
まあそこからまあちょっとあまり欧米輸入だと利益が出ないっていうのもあったので、
うん、
そうですね、そこから中国輸入の方に、まあ OEM ってやつですかね、
うんうん、
まあロゴつけたぐらいのあれでしたけど、
はい、
にちょっとシフトしてったって形ですかね。
なるほど。ほうほうほうほう。じゃあもう、加藤新平さんもその時はまだ本格的に、代行
始めるか、やってなかったですね。まだ院生だ、大学院生だったので。
そうですよね。
はい。
うん。
もうすごいスピードで、伸びてきましたね。
でもその当時から加藤さんに、頼んでたんですか？
あ、いえ、その時は、別な方に頼んでて、で、またなんか、まあ、いいタイミングで、疾病さんの方に、
うん、
まあ、シフト、まあ、それもシフトっていうか、そうですね。
じゃあ今はもう、加藤さんに、その代行はお世話になってる感じですか？
そ
うすると。
そうですね。完全に僕はクライアント側でお世話になってます。
なるほどなるほど。結構ね、物販の中でもその加藤新平さんにお世話になってるっていう方がねいらっしゃるみたいで。
ああそうなんですね。
うん、ね、この前のその物販ラジオで林さんが出てたんですけど。
ああはいはいはい、
うん、林さんに来たお客さんはどんどん加藤さんに振ってるって言ってましたから。林さんもやりきれないんで、もう加藤さんにどんどん振ってるって言ってましたけどね。
ちょっと大変だからっていうのね。
じゃあ、もうあれですか、そうそう、深圳がよく行く感じなんですか？
僕の場合は深圳だけじゃないので、そうですね、まあ、たまに、上海に行ったりとか。
はいはいはい。
なので、
それは全部その加藤さんの方でアテンドしてくれるわけですか？
そうですね。
うんうんうん。
で、アテンドしてもらって行ってみたいな感じで。
なんか毎月1回なんかツアーやられてるって加藤さん言ってましたけど。
そうですね。毎月1回ツアーを開いていて、その時に、自分のやりたい商材があれば行くっていう形なんですね。
なるほどなるほど。じゃあそのツアーは、はい、例えば今回上海ツアーですよみたいな、今回深圳ツアーですよみたいな、そんな感じなんですか？
基本的には深圳ですかね。
なるほどなるほど。
はい。まあ深圳からまあ行ける距離までみたいな感じで。
ああ、なるほど。
はい。
もう大体もう何回ぐらい行ってるんですか、このツアーは、西山さんは。
でも僕多分5回ぐらい、トータルでも5回か6回ぐらいだと思いますね。そんなに僕あんま行かない。
まあでもしょっちゅうしょっちゅう行ってもね。
そうです。そんなにやっぱ商材そんだけ仕入れたとしても、そのやっぱ販売まで考えると。
そうですよね。
結構大変じゃないですか。
うん。まあ、聞くとなので、その1回か2回ぐらい行ってね、商材決めたらもう、あとそこにね、集中して、今度売る方に回った方がいいですからね。
はい。はい、
うん。
僕も一応、今年の目標として新規商材3つはやりたいっていうのがあって、
うん、
で、先日が多分もう今年は最後の海外出張、まあ展示会とかはもしかしたら行くかもしれないですけど、
うん、
実際のその仕入れの、まあ、商談っていう形だと、多分最後かなっていう感じですかね。う
ん、なるほど。ね、この物販ラジオ、今日収録してるんですけど、なんか昨日までなんか中国行ってたっていうことで。
そうですね、昨日25日まで、
うん、
はい、
ね、
はい、
それも深セン。
そうですね、今回は深セン。
はいはいはい、はい、何日から何日まで行ってたんですか。
あ、今回はもう2泊3日だけだった。
いや、短
2泊3日ぐらいが多分ちょうどいい。
ああ、そうですか。
疲れず、なんか大阪から帰ってきたぐらい。
ああ、そうですか。
はい、
あれ、ちょっと今西山さんどちらにお住まいなんですか。
はい、僕は今埼玉です。
ああ、はいはいはい
はい。
いやいや、でも2泊3日短くないですか。でも
僕の場合、その今回僕一人だけだったので。
ああ、なるほど。
アテンドの、工場自体も2つしかなくて、
うん、
でまあそんなに深センの市内なのでそんなに離れてなかったので、まあ午前午後ぐらいな感じで商談して。
ああ、なるほど。あ、じゃあもう1日で回れちゃった感じなんですね。
はい、そうですね。1日は本当移動日で、その次の日に回って、うん、その次の日帰る。
そうですよね。
はいはい。
なるほど。
結構コンパクトで。
コンパクトですよね。超コンパクトですよね。はい、自分もさすがに EU 行くときは3泊4日だもんな、短くても。
まあ、多分3泊4日ですよね。
うん。2泊3日で帰ったことはまだないかな。
そうなんですね。多分短いと思いますね。ね、2泊3日。
超コンパクトですね。
そうですね。
どうでした今回の収穫っていうか。
そうです。もともとその一つの商材は、もともと扱ってた既存の商材の工場とのなんかその、うん、まあ、いざこざっていうのがありまして、
はははは
で既存の商、まあ、商材の別の工場を探していただいて、
うん、
まあ良さそうなところっていうので、
はは
なので、そんなにもともと既存で扱ってたものだったの、そんなに難しい商談ではなかったんですけど、
うん、
まあ、価格と MOQ とか、
うん
うん、それとあと、まあ、カラーバリエーションがどこまでやってくれるかぐらいの、
うん、
話だったんで、まあ、それが結構ものすごくそのジャンルではものすごい有名なメーカーとかを扱ってる工場だったので、全然知らなくて、それを。
ああ、そうなんですね。
行ってびっくりっていうのが
ちょっと。あ、それ初めて行ったんですか今回、その工場。
そうです。はい、今回初めて、既存の工場ダメで、新しいとこ見つけてもらって行ってみたら、ちょっと、その商品のラインナップ見てみたら、
うん、
ここが作ってんのこの有名なやつみたいな感じ
です、ね。それは収穫ですね。
そうですね。なんかそれでなんか別のやつも作ってみたいなっていうのが、結構まあニッチなジャンルなんですけど。ちょっとびっくりしました。
でも、まあ、なんて言うんでしょう。そのメジャーな、有名な商品を扱ってる、作ってる工場なんです ね、
ですね。はい。そのジャンルが好きな人だったら、っていうぐらい。ちょっと僕もびっくりしました。
もちろんだから日本でも売ってる商品なんでしょ。
そうですね。
うーん、
結構高単価で売られてるような。すごいな、中国と思いました。
あ、そうなんだ。ちなみにそれを OEM にして、
はい
販売したらどのぐらいの利益率が取れそうなんですか、その西山さんの中では。
既存の商品以外のものだとしたら、
うん、
利益率だけで言ったらまあいいと思いますね、60とか。
おお、いいっすね。
まあそれがあのめちゃめちゃそのメジャーな商品っていうか、そのニッチな商品なので、
うん、
あの個数がどのぐらい出るとか、
うん、
あのまあ売上の天井がどうしても低くなってしまうので、
あははなるほどなるほど。
はい、まあただそんなに参入者は多分いないなっていうのが。
でもそれでね、利益率60なんか取れたらね。
そうですね、
うん、
広告とかも全然出てないような商材、出てても一つとかぐらいなんで、
じゃあもうネットショップで売る感じなんですか。
あ、いや普通に楽天とか、はい、アマゾンとかでも考えてるんですけど、
うん、
まあなんか今後伸びるような商材なので、
うん、
まあちょっと面白いかなっていうのも新平さんと話してたり。
あ、なるほどなるほど、
はい。
じゃあ本当に今回のその視聴はかなりの収穫だったんですね。
そうですね、その一つの商材に関しては、うん、そうですね、びっくり、本当に、
うん、言ってよかったな、
言ってよかったですね。
ね、
はい。
今までそうやってその工場、まあね、まあ過去にその5回ぐらい行かれてるってことなんですけど、
はい、
そういうなんか、ラッキーな話って他にあります？
ラッキーな話、
これよかったなみたいな、そのそこの工場行ってよかったなみたいな。
基本的にその紹介される工場のクオリティが低くないので、
うん、ああなるほど、それはもう加藤さんの方でセレクトしておいてくれるからっていうこともあるんですか。
それが一番大きいです。僕の場合なんか、まあ他のクライアントさんはどうかわからないんですけど、
うん、
まあ一応こんな感じの商品、こんな感じっていうか、この商品をやりたくてっていうのを一応お伝えして、
うん、
で、まあ、価格帯はここの間でお願いしますぐらいな感じで、
うん、
で、お願いして、結構いいとこ見つけてきていただけるので、いつも。
なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、うまくその加藤さんに情報を、情報っていうか、収集してもらって、
はいはい、
工場のリサーチまでお願いしてもらってて、で最終的に同行して行ってもらうみたいな。
そうです、僕ただ体だけ中国に行くだけになっちゃうんですね。
すごいな。でもそうやって見つけられて、本当にその有名どこの工場っていうか行ってびっくりみたいな。
ああ、そうですよ、今回は本当にびっくりしました
ね。え、
はい、ちょっとテンションが上がったっていう。
上がりますよね。
僕も好きなジャンルだったので。
ははははは、はい、はは
は。っていうのがありましたね。
それはでも加藤さんのアテンドの凄さですね。凄さっていうか、リサーチ力の凄さ。
うん、そうですね。ここ最近っていうか、まあ、当初からそうでしたけど、
うん。
うん、なんか、行ったらすごい会社だったとか。
それは加藤さんも分かんないんですか。
まあ、行ってみないとやっぱりその会社の外観とかも分からないじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、行った時がある人だと分かると思うんですけど、うんうん、結構中国の会社ってそんなに日本の企業みたいな、ああいう佇まいではないじゃないですか。
うんうんうんうん。
まちょっとなんかボロかったりとか。
うんうんうん。
とかっていうよりはなんか普通のなんか日本の大企業の会社みたいなとこに連れてかれたりするんで、若干場違いかなぐらいな思うときはたまにありますね。
ありますよね。なんか門があって、そうそう、ね、ちゃんと警備の守衛さんがいて、
そうですね、はいはい、
ね、門がね、こう自動的にガー開くみたいな、うん
うん、そうですね。
あ、なるほど、
はい。
じゃあそれは本当ね、良かったですね。でもね、
そうですね、
経験ができたっていうのはね、
はい。
じゃあ今後のその OEM の作り込みが楽しみですね。
そうですね。まあそのびっくりした工場はもともと扱ってた商材なので、
うん、
うん、そんなに変更する点っていう時点あんまりないんですけど、
うんうんうん、
ただその今後そこの工場から あの違う商材を入れるっていう時にはちょっと楽しみかなっていう。
ですよね。その情報が あるだけでも全然違いますよね。今後の考え方っていうか、
そうですね、
行動の仕方が変わりますもんね。
はい。
なるほどなるほど。今その西山さんのビジネスは、まあ、単品通販っておっしゃってましたけど、
はい、
もうほぼほぼ OEM なんですか？
そうです、全て OEM ですかね。
まあその欧米から思いっきりシフトチェンジして。
そうですね。
最初大変じゃなかったですか？そのいきなり辞めちゃって OEM にシフトチェンジした時って。
大変だったっていうよりは、あの、うん、大変なぐらい、その、あの、欧米輸入が儲かんなくなったので。
それに比べたらみたいな。
そうですね。あと、あんまり僕はリサーチ好きじゃなかったので、もしかしたらこっちの方が合ってるのかなっていうのが。
あ、なるほど。
はい。リサーチするよりなんか売れるようにしていく方が、よかったっていうか。そうですね。
それはその川下さんからなんかいろいろなアドバイスもあったんですか、当時。
川下さんからは多分何もアドバイスをもらわなかったような。いや、嘘ですけど。多少は。なんかもらったかな。
いや、でも、ね、よくやりましたねっていうか、ね、ここまで伸びてきて。
そうですね、うん、もう僕の場合本当になんかずっと右肩上がりじゃないので、結構ガンガンガンガン沈んだり、登って沈んでなんで。
ああ、なるほど。紆余曲折っていうことで。
そうですね、あの本当に、まあ、川下さんを例に言うと申し訳ないですが、うんうん、ね、あそこ、まあ、綺麗になんか右に上がってる感じじゃないですか。
それ教えろよって。
ああいう感じでは僕ないので、
うん、
よく、あ、まあ、すごいですねとは言いますけど。
何が苦労しました、今までその物販やってて。
あの僕は、あの、ずっと、2015年の、10月まではずっとアマゾンとヤフオクぐらいだったんですよ。う
ん、はいはいはいはい、15年。
で、はい。はい、あの、物販が始まる、たのは2016年の1月とかですね。
そうですね、そうですね。
の、その、前の年の、11月に初めて楽天に参入して、
うん、はいはいはいはい。
で、その次の12月とか、
うん、
とかですと、あの、普通に全体的に赤字だったんですよ。まあ、あの、CPC がちょうどなくなったタイプ、僕が参入した時ってちょうどなくなって、サーチワードしかなくなっちゃったので。
サーチワードがなくなって今 CPC ですもんね。
そうです、うん、あの時は CPC がなくなってサーチワードだけだったので、広告費がすっげえ高かったんですよね。
高かったですね。そうだ。
で、あの、あ、要はもう、あそこで、あのタイミングで参入した新規出品者って、うん、もうサーチワードに頼るしかない。だったので、あの、3ヶ月ぐらいは、うん、なので、2016年の2月か3月ぐらいまでは、うん、あの CPC が復活するまでですかね。
うん、
結構な赤字でしたね。
へぇー。
楽天のみで見たら、結構なっていうか、まあ、資金力ある人から見ればそんなもんかっていう感じですけど、
うん、
まあまあ、赤字で、ちょっと、あの、上向きしたのがやっぱり CPC が復活してから。
あ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、転換もちょっと良くなりまして。
うん、
そこからですかね。
CPC のその、ね、あの、復活して、それから、まあ、黒字になったっていうことなんですけども、
はい。
その、当時その CPC 打つときになんか気をつけたことってあります？
まあ、結構まあ、皆さんもあれかもしれないですけど、まあ、本当に、左から強いキーワードを入れるとか。
あははははは。
まあ、そういう、 ものとか、あとはまあ、うん、タグの中に、商品名いっぱい入れるとか、
うんうん、
ビッグワード入れるとか、
うんうんうん、
そうですね、そのぐらい。あとはもう、楽天の場合だと、その CPC に出してる時の、うん、商品名ですかね、
うんうん。
あと普通の SEO の商品名ってちょっと変えれるじゃないですか。
うんうん、
あそこをなんかちょっと、売れてますよ感じゃないですけど、
うん、
まあそういったところを出してみたり、うん、まあ魅力的なワードを、CPC の広告のとこには入れるようにしたりしてましたね。
ああ、なるほど、なるほど。でも今最近そのビッグワードを、なんだろうな、その、何個も何個も入れても、
はいはい、
昔は上がりましたけど、最近。
今は、まあ多分全然上がらないですね。
ですよね。だから、
あれ、うん、僕の場合全部一旦消し、今はもう入れてないんですけど、
はいはいはいはい、
あれ入れても入れなくても変わらないっていうか、
変わんないですよ今ね。
そうですね、
うん、当時はね、まあ、そのビッグキーワードをガンガン入れるとなんか上位に上がるみたいな、はい、
そうですね、
楽天でこんな SEO なのみたいなね、
感じですけどね。そういうのも結構ありましたけど、
ありましたね、
いろいろなんか仕様が絶対変わるので、
うん、今はちょっとね、通用しませんけど。
そうですね。
うん、やっぱり今、転換率がいいのが、やっぱり上に上がってやるみたいな感じがしますよね。
あ、そうでしょうね。多分、転換率は多分、
うん、
楽天の方でも、なんか検索っていうか、なんか、調べるのも、
うん、
RMS 上でも出てるんで、
うん、そうですね。
まあ、結構、うん、重要視してるんだろうなって思いますけど。
うん、ですね。今、そうすると、西山さんの方は、はい、楽天とアマゾン
そのとヤフーショッピング。
はいはい、はい、で、
ですかね。
どのぐらいの比率なんですか、楽天、アマゾン、ヤフーで。
7.5
が、
まあ、楽天。
はいはいはいはい。
で、1.5 がアマゾン。
ほうほうほうほうほう。
で、1がヤフーって感じですかね。
じゃあ、楽天かなりありますね。
楽天のアカウント飛んだら会社潰れます。
かなりありますね。楽天ね。
そうですね。アマゾンに関しては、一商品しか出品してない。
あ、
現状だと。
なるほど、なるほど。
はい。
でもそれだけ売り上げがあるんですね。
そうです。まあ、そんなないですけど。
うん、うん、うん。
一つだけしかないので。
それはなんか理由があるんですか？一つしか出さないとかっていう。
あ、いや、もともともう一商材、うん、まあ、出してたんですけど、うん、ちょっと前になんか、中国セラーのなんかめちゃめちゃ相乗りっていうか、うんうんうん、詐欺的なのがあったじゃないですか。
うん、あったあったあった。
あの時に、うん、要は、うちが例えば、6000円で売ってて、
うん、
他のセラーが例えば1000円とかで売ってると、アマゾンからその価格がおかしいから出品停止しましたっていうのが来て。
あ
え？と思って。
うん、何それ？
アマゾンで、まあ、要は、僕、うち以外にみんなが、うん、1000円前後で売ってれば、なんかうちだけなんか、もう4000円も高いとか5000円も高いなんで。ね、価格の見直し、おかしいので一旦停止したので価格の見直しお願いしますみたいな感じで来て。
何それ。
で、まあアマゾンに言ったんですけど、
うん、
まあその間にすごい安いところから購入されたらしくて、
あ
もう レビューがすごく悪くなってしまったので、
あ
まあこれじゃまあ、まあたまたまその時うちが在庫がほとんどなかった時だったので、うんうんうん、で、まあ、FBA にあるやつも在庫切れで、うん、もうそこの他のセラーがカート取ってみたいな感じで、うんうん、えぐいなってちょっと思いましたけど。
ですよね。
もう結構ね、温めてたわけじゃないですけど、結構力入れてた商材だったので。
いや、そうですよね、普通。
もう消しましたけどね、カタログを。で、まあ、次の納品分からもう一度やって、一からやってみようかなっていう段階です。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、商標も取って。
そうです、その時にちょうど出願中だったので、
排除できなかったんだ。
そうなんですね。 あそこでも出願もう通ってればできたと思うんですけど、出願中であれをやられてしまったので、
悔しい思いをしましたね。でもね、
そうですね、結構まあ売上、まあ、利益率もいい商品だったので。
ああ、なるほどね。
まあちょっとアマゾンを今後力入れたいなっていうのが思いましたね。
ね、今はね、アマゾンはもう AJ のノウハウがかなり、
そうですね、すごいですね、
強力なんで、ぜひ、活用してもらって。
はい、ぜひ。
じゃあ今後、アマゾンの、その、復活を、やろうかな。
そうですね。はい。
いう感じなんですかね。
はい。
楽天、でも、ね、7割、75% っていうことなんですけど、うん、
はい、
うん、なんかこう力を入れたっていうことあるんですか、その、まあ、さっき CPC って言ってましたけど、
基本的に、うん、まあ、楽天、アマゾン、ヤフーの3つのプラットフォームだとやっぱり楽天に一番力入れてるのは、力を入れてる、
うん、
入れてますね、
うん、やっぱあれですか、そのその商品ページの提案力っていうか、はい、その出品の作り込みっていうか、
はい、アマゾンはすごく難しい、簡単に出品できる分、
うんうん、
作れないんですよね、差別化が難しいので、うん、そうですね、LP を見て人にこう、まあ、そう、転換上げるっていう部分に関し、それだけですけど、
うんうん、
その部分だけど、もうちょっとまあ、難しいですけど、うん、楽天の方がちょっと戦いやすいっていうのは正直思います。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。